こんにちは、ライスホテルルーブのチャンシーラモンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日私は上板橋の方に来ております。なぜかというと初のゲストをお招きしようと思っておりまして、まあ、お招きするといっても私が赴いていることにはなるんですけど、今日は2人でちょっとやっていこうかなと思うのでお付き合いいただければと思っております。では早速呼びたいと思います。本日のゲストはライスウォーターグループから TBS93
ライスウォーターグループでねビートメイクとラップ担当します。今日よろしくお願いします。
ようこそ、初のゲストなんでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。チャンネルラジオ呼んでもらって、
はい、
やっぱこうやってこれから歴史作っていくね、うん、ラジオに呼んでもらってとっても嬉しいです。
いや本当頼むよ、1回目だからね。
任せてよ、いつも
こっから。いやこれで全然やばい回になったら、はい、もうゲストこれから来ないことになるから。
大丈夫、いつも J-WAVE 聞いてるから
会社でねよく聞いてるみたいなんで。
聞いてます、
お願いしますよ。
はい、
で今回ねせっかく、まあ、ゲストとして呼んだんで、まあ、いつも本当週何で合ってるかもう分かんないぐらい合ってるんですけど、はい、だからもう喋ることとかね、
うん、
もうないんですよ。
ないですね、基本
だけどまあ普段こうわざわざ聞かないようなことを、
うん、
この機会に聞こうかなと思ってるんですけど、うん、
はい
はい、
いいと思います。
はい、ということで、まあ、一個私が気になるというか、
はい、
まあ、ちょっと聞いてみたいっていうのが、ライズオタグループ結成してというか私が加入してからはちょうどこの10月で3年になると思うんですけど、でもいろいろねもう何もかもが変わってはいると思うんですよ、うん、状況もそうだしいろいろね。でもその中で TBS 的に一番なんだろう変化したなって思う部分みたいなのってどこなのかなっていう、
うん、やっぱ変化したのは、うん、ステージでの立ち振る舞い見せ方ですかね、
はいはいはい、
やっぱヒップホップやる上でヒップホップってバンドじゃないし、その DJ いて MC が何人かいてってもう本当みんなマイクしか持ってなくてそれで見せてく音楽である上に、やっぱりバンドとはまた違ってね、そのマイク一本でどんな風に面白く見せていくかってことがとっても大切な音楽だと思ってて、
うんうん、
でそこが3年間ですごく変わったなと思いました。
じゃあステージでの立ち振る舞いの中で影響を受けたアーティストとかっていますか。
ステージの立ち振る舞いは僕の中で動き部門とその全体のライブショーケースを見せていく部門があると思ってて、
うんうん、
動き部門ではやっぱレッドマン、メソッドマン、
はいはい、
あとキングギドラのジブラさん、
はいはいはい、
ですね。あの辺にすごく YouTube なんですけど当然影響を受けて、で自己流に改革してったかなって勉強したかなっていうのはありますね。
うん、確かに見てるだけで結構ね、
うん、
こうエンターテインメントとして成立するようなところがあるよね。
無音で楽しいですからね、
確かに
彼らの動きは。
なんかやばってなる、普通に
やばい動きしてんなって、
うん、でそのショーケース的な部門はどういう感じですか。
ショーケース的な部門だと見せ方として俺中学の時に M フローを聞いてて、
うん、
まあ、当時多分コズミカラーとか出た後だったと思うんですけど、はい、M フローって1枚のアルバムを通してすごいストーリー性があるんですよね、
うんうん、
特に2000年代の M フローって10年先の音楽をやることをモットーにしてて、すごいアルバム自体が SF チックに仕上げられてて、
はいはい、
で、まあ、ナレーションが入ったりとか SF のストーリーを描いたりとか、
うんうん、
そういった仕掛けがアルバム内にあって、
はい、
すごく心が震えた、もう心躍った感じの記憶があって、
うんうんうん、
それこのご時世2019年にちょっとライブで体現したら面白そうだなと思って、きっかけというか元ネタそこから で、
うんうんうん、
であと僕たちもみんな好きな SF グレムリンとかね、
はいはいはい、
そういった要素をインプットして、うんうん、ライブとして昇華してるってところですかね、まあ、成長のポイントですかね。
なるほど、確かに、まあ、ショーケースというかライブでもそうだけど、その今回のねヤッピーってアルバムに関しても本当そういう一枚を通して、
うん、
こう映画のような ストーリーというかそういうのをね入れた感じはあるよね。
そうだね、うん、ストーリーテラー TM ヤングスターって人を今回やってもらったんですけど、
そうそうそう、めちゃめちゃいい声のやつをね、
そうそう、誰だ誰だって気になった人はライブとか来て僕に聞いてください、ね、ご紹介しますので。
そうね、まあ、ライブとかね今後もなんかいろんなイベント出たりとかいろんなパーティーで色を出した演出を毎回やっていけたりしたらいいよね、
うん、そうだね、やっぱ来てもらったお客さんに楽しんでもらいたいし、
うんうん、
そのパーティー一つのイベントが一つのパーティーとして楽しかったなって消化できるようにしていきたいですね、うんうん、他の演者さんも含めて巻き込んでいけたらと思いますね、
う
ん、
もう今ってこういろんなアーティストがいっぱいいて、
うんうん、
そのアーティストを見にそのパーティーに行くみたいな講座が結構多いと思うんだけど、パーティー自体をこう魅力的な演出にしたりとかっていう風にやっていければ面白いよね、
うん、そうですね、
うん、
パーティー自体をプロデュースしていく形にできたら面白いなって思いますね、
はい、じゃあそろそろ1曲目をちょっとかけてほしいなって思うんですけど、
はい、
ご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、本日紹介する1曲目はショーマリの Let It Be Mine です。どうぞお聴きください。
どうぞ。ご紹介いただきましたショーマリの Let It Be Mine っていう曲なんですけど、
はい、
もう本当ねこうドライブで聴きたいような感じの、なんだろう、踊れる気持ちいい感じのサウンドなんですけど、うん、これはどういった曲ですか。
これ Let It Be Mine っていうのはショーマリが1992年に出したナンバーなんですけど、
うん、
ショーマリは生涯通じてこの1枚のアルバムしか作ってなくて、その中に収録されつつこの曲はまあ唯一爆発した曲なんですけど、まあそのニュージャックの特徴としてバスドラを細かく切って、でスネアリバーブかけてプツッと切るみたいな、そのドラムラインがとっても気持ちよくて、まあ数あるニュージャックの中でも特にドラムラインが気持ちよくてこの曲を選ばせてもらいました。
なるほどね。結構そのニュージャックの曲ってドラムループが大体もう、うん、そういう感じなんだよね。
そうだね、
うん、毎回こうピシャっていうのが多い。
そうそう、シャッフルビートって言われてて、まあ、スイングビートとも言うんだけど、
はいはい、
16分3連符っていうのが主体になってて、
うんうんうん、
テンポは主に95から110の BPM、
うんうん、
ちょっと早めですねヒップホップに比べて。
確かに、
でも当時80、70年代後期から80年代の ヒップホップもまあ BPM 早かったから、うんうん、まあ、その当時言ったら普通かもしれないんだけど、今聞くと少し早くて踊れる感じかなって思います、
うんうん、確かに、まあ、歌物が結構多いからね、うん、そういう意味では R&B とも近いような雰囲気もあるよね。
そうだね、
うん、
まあ、79年にヒップホップが生まれて R&B ソウル R&B があって、
はいはい、
その中の土壌の中でファンクを拾いつつ、
うんうん、
最近流行ってるムーブメントみたいのを一気にかき集めたのがニュージャックっていうイメージかな、う
ん、確かに本当なんかブラックミュージックっていう感じがめちゃめちゃ強いよね、うん、
一番みんなに分かりやすく伝えるとしたら、うん、まあ MC ハマー、
はいはい、
あの辺がニュージャックっすね。あと日本でいうバブルガムブラザーズ、
うん、
あれがかなりニュージャックの、まあ落としては全然ニュージャックじゃないんですけど、あの風貌というか、はいはい、裸にスーツ、
うん、
で頭はあの角刈りの長くなったバージョンみたいな、
はいはいはい、
また写真載せときますインスタグラムに
確かにその音楽としてだけじゃなくてそのファッションとかそういうカルチャー的にも割と一世を風靡したみたいな、うん、とこはあるのかも。
そうだね、当時のユースカルチャーを一気にさらってった、
うんうん、そうね、
今のユースたち2019年はやっぱあのトラップ前線になって今若い子たちみんな持って行ってる、
うんうん、
強いムーブメントであるんだけど、そのニュージャックも当時はそういう今のトラップのような勢いがあってシーンを動かしてたっていう話は聞いてますね、
うんうんうん、確かに。でそういうそのニュージャックってそのまあ一括りにすると結構こう探しにくいというか曲も、うん、って思うんですけど、なんかおすすめのアルバムとかなんかコンピとか、はい、もしあれば教えてほしいんですけど。
これ今も聞けなくなっちゃったコンピを紹介して申し訳ないんですけど、うん、漫画家の井上サンタさんがサンタスティックってブランドをやってて、でその中の商品としてミックス CD をよく出してたんですね、うん、彼も DJ でやってるので、でその中の The Smooth Swing っていうコンピレーションがあるんですけど、
うんうん、
まあ、60分超えのミックス CD で 100% チルリラックス、
はいはい、
シットバックリラックスですかね、
うんうんうん、
ドライブしながらゆったりゆったり聴けるようなサウンドがいっぱい入ってて、
それいつ出たやつなんですか。
これは2010年ですかね、2010年に出たやつですね。
うん、じゃあ結構もう10年ぐらい前のやつなんだ、うん、
みんなアマゾンとかその辺調べたら、うん、その曲収録曲とかが分かるので、
確かに
そこからググってくれれば。
確かに確かに、本当じゃあ選曲はもう本物というか。
そうだね、
うん、ということなんで、もし気になった人はチェックしてみてください。もしね、TBS93 があのデータも持ってるんで、欲しい人はもう声かけてもらって
言ってくれればね
はい、そんな感じでお願いします、
はい、ありがとうございます。
はい、次に話したいトピックがあるんですけど、はい、ビート作りについてちょっとお話ししたいなって思っていて、はい、でまあ TBS は、まあ、うちらの曲のねラップだけじゃなくてもちろんビートも作ってくれてるんですけど、はい、私がこう結構近くにいて思うことがありまして、結構そのビートメーカーの人って、
うん、
こう、まあ、悪い意味じゃなく同じスタイルを貫いてる人が結構多いなっていう印象があって、
はい、
割となんか似たような雰囲気の曲がこう毎回出るような人が多いなっていう風に思うことがあって、でそういう中で割とその TBS はどんどん毎回いろんなエッセンスというか新しいものを取り入れている印象があるんですよ、うん、でそこがすごいなんかリスペクトできるなと思っていまして、私なんかビートとか全然作んないんですけど、こう毎回こうマイナーチェンジしてるようなのが見て取れるし、それこそなんかニュージャックっぽい音を使ってあこういうのが今好きなのかなとか、そういうのをラップする側としてもこう毎回こう違うテイストになったりするんで、
うん、
楽しいなっていうのがありまして、でそこで最近のなんか音作りというか、はい、っていう中でこだわってることとかハマってることとかそういうのがあれば聞きたいなと思ってるんですけど、
はい、
うん、
最近こだわってることハマってることは2つあって、一つ目は、まあ、ドラムループの中のスネアですね、
うん、
僕単純なドラムループがめちゃめちゃ好きで、ドンドンチキチキドンドンチみたいな、あの、うんうんうん、ザ・ヒップホップみたいなドラムループが好き で、はい、でそればっか使ってるんですよね結局曲は、うん、でもどうやって毛色変えていくかってところで、まあ、バスドラ聞く重めにしてみたり軽めにしてみたりとかリバーブとかいろいろ遊んだりするんですけど、中でもスネアには一番気を使ってて、すごいあのスネアビシュッビタンっていう、そのスネアでビタンってはまる感覚的なところになっちゃうんですけど、音が気持ちよくて、エビスビーツさんとか揺れるとかそういっためちゃめちゃ有名な曲でもスネア超いいんですよね。
確かに。
だから上ネタ微妙でもスネア超気持ちいいやつあれば、うんうんうん、僕曲として昇華する気がしてて、
はいはいはい、
特にスネアには最近気を使ってるかな。
なるほど。
まあ、その辺の変化聞いてもらえたら嬉しいですね、
はいはいはい、
うん、で2つ目は、まあ、こだわりっていうかあれなんですけど、ネタ選びの時間をとにかく取るようにしてて、
うんうん、
でネタ選んでる中でやっぱヒップホップは先ほど言ったように79年生まれて、サンプリング文化っていうのはかなり、サンプリングっていうのはあの何ですかね、既存の音源からそのパーツを拾ってきて今僕たちの音楽のように再構築するっていう、音をネタを拾ってくるっていう作業なんですけど、もういい感じの音ネタはめちゃめちゃもう拾われちゃってるんですよね。
そうだね。
ジャズ、ソウル、ファンク、特に US シーンはもう本当に あれだこれだってあの曲だっていっぱいもう使われちゃってて、うん、でその中でやっぱ掘ってくってなると映画音楽だったりゲームの音楽だったり、うん、なんか人が手つけてないゾーン、
はい、民族系とか、
ね、そうそう民族系とかラテンとかね、
うん、
まあ、ビリオンフットでもやったようにあの人の手つけてなさそうなナンバーって拾ってくと意外といっぱい面白いの転がってて、
うんうん、
でそれを自然的に曲に昇華していくと個性的なその現行のヒップホップにはないような音だけど、手法はすげえオールドスクールだから古いやり方でやってるから、
うんうん、
なんか昔っぽい曲だけど新しいニューウェーブな感じがするなっていう、
うんうんうん、
とこを表現できたらいいなと思って選んでますね、
うんうん、本当にもう時間かけた分だけいいネタも出てくる、
うん、それは、うん、ビート作ってる中で時間かけるのは間違いないな。
そう、うん、もう本当にずっとやってるもんね。
そうだね、通勤とかねそう、全てほぼ全ての時間ネタ探しております。
うん、いやもう本当そういう、なんだろう、オタク的な精神がやっぱこうね実を結んでるんだなって思います。
そうだ、ね、
私は
やっぱ小学校の時は遊戯王となんか車のゲームにずっとやってたんで、
あとパワープロくん、
パワープロはずっとやってたよパワープロに青春注ぎましたよ、
うん、
でその熱量を全部今ひっくるめてね、音楽に落とせてるのが、
うん、いやよかったよね、よかったっすね。ほんとゲームばっかりやっててね、
うん、
何も生まない人生から抜け出して。
そうだね
いやほんと
わかんないよ。でもゲームめっちゃやってた今、あのゲーム e スポーツだっけ、
うん、
あれ世界大会とか俺出てたかもしれない。
あ、そっか、確かに、まあ、そういう時代でもあるから、
ね、そう、
まあ、でもそれをその熱量をヒップホップに注いで、
う
ん、まあ、今すごく楽しいねっていう、
ね、楽しいでところですねその通りです、
はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあそろそろね最後の曲をかけてもらおうかなって思うんですけど、はい、何を選びますか。
はい、僕はウェッサイ、アメリカの G ファンクが大好き。でもその中で日本の G ファンク、西海岸のウェッサイサウンドを提言してる曲を一曲紹介したいと思ってて、はい、僕が紹介する曲は2001年の楽曲なんですけど、うん、オジロザウルスでローリン045。
あ、めちゃくちゃいいですね。もう横浜の
浜
の大怪獣、
浜の大怪獣でございます
、はい、なぜこれを、
この曲選んだ理由はやっぱ自分が G-Funk、 そのアメリカのですね90年代に流行った G-Funk っていうジャンルがあって、
うん、
ウエストサイド的なその音がめちゃめちゃ好きで、まあ、G-Funk ってギャングスターファンクって言われてて、
うん、
まあファンクを元ネタにすげえグルービーな曲、
うん、
ですごいメロディアスなシンセラインが乗るようなすごい甘いナンバーが多いんですよね。
そうね、トークボックスとかも入ったり、
まあ そのベースラインで遊んでたり、なんかニューヨークのヒップホップにはない華やかさがあって、でそこがめちゃめちゃ好きで聴いてたんですけど、ヒップホップが90年代後期になると日本でもその渋谷だけで中心として広がったヒップホップが全国に広がるようになったんですよね。アングラの3ピンキャンプもあって、そこからの流れで、でその中で横浜は、日本における横浜はベイサイドエリア、つまりロサンゼルスの音楽を盛り上げていこうよっていう動きが発生してて、まあ DS4W5 とかに代表されるように横浜のシーンはすごいジャパニーズウェッサイと言われるジャンルを確立するまでになったぐらい、本当僕的には面白いエリア で、 でその中で浜の大怪獣と言われてたオジロザウルス、まあ今の現行のシーンでも有名な人ですよね。
そうね、ハマスタでやってた、
ハマスタでライブやってたからね。でそんな人の楽曲でもうウェストサイドを提言してくれた曲かなと思って今回選ばせてもらいました。
なるほど、あれですよね、学生時代も横浜にいたということで、
そうですね、
その辺もね、はい、思い出深い、
思い出深い
一曲ということで、
4年間綱島に住んでおりましたので、
はいはい、じゃあこの曲を最後かけて終わりたいと思います、はい、今日はゲストライスオータグラブ TBS93 でした。
イエー、ありがとうございました。
バイビー、
またどっかで遊びましょう。バイバイ。
横浜24時店舗、山下のふとオレンジの伝統、ベイブリッジは海と平行、眺めると記憶が湧く、止めとなく首都高速走る車、経路はそれぞれがここじゃ一つのネオン、ハンドル回す逆の眺めも港未来、時を流れろ18区横浜神奈川エリア、日本枠を超え、ドラマを見たい奴らはここへおいで、思い出作りながら生む背景、こぼれるほどのネオンの数、さらにマリンタワーがとどめを刺す、揺らす水面、潮風が増す、吹かすタバコはかすり抜けてパス、山下公園側ともるライトの下のラブコール、ソウルタウン、空には月のボール、横浜の街に夜が通る、また数時間も過ぎれば日が昇る、たった一度のこの夜だから踊るパトロール、 All night long All night long All night long Yo、 水に浮く外国船は巨大、途絶えることない、航海から航海、海に汽笛鳴り響く横浜ショータイム、ローリングローリング、表通りの街道、ローリングローリング、裏通りで迷子、ローリングローリング、浜子ホーミーと散歩、ローリングローリング045、ローリングローリング、表通りの街道、ローリングローリング、暗い裏通り迷子、ローリングローリング、浜子ホーミーと散歩、ローリングローリング045、黄色いゲートをくぐり抜け、街に車向けて走り抜けてく風景、横浜から中継、楽しむか楽しまぬか 2way、 山下公園通り UA、 そこはナンパスポットで有名、桜木町方面、国際橋越えて港未来へ、遊園地も眠り夢深まり、向かい側にランドマークが高い、目の赤いビルの街徘徊、数年後のここに会いたい、ルーボーイたちのたまる群れ、今日も入るは何上、朝が来るまで荒くれ、きっとこれからも変わらねえ時代、進む横浜でダウンタウン館内、伊勢崎繁華街、歴史ないとこなんかない、寿町半端ない、小金町金のナンバー街、線路下のアンダーライ、マイティクランいる中華街、山手の地はいつかこの手にしたい、光る工場地帯が星みたい、横浜ショータイム、ローリングローリング、ローリングローリング、ローリングローリング。 Rolling, rolling Way back Rolling, rolling 思って通りの街道 Rolling, rolling 裏通りで迷子 Rolling, rolling 浜子ホーミーと散歩 Rolling, rolling 045Rolling, rolling 表通りの街道 Rolling, rolling 裏通りで迷子 Rolling, rolling 繋ぐ通りの番号 Rolling